それでは今日のメッセージの中心となる聖書箇所をお読みいたします。今日はコリント人への手紙第2、4章1節から18節です。第2コリント4章全体をお読みいたします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。かえって恥となるような隠し事を捨てずる賢い歩みをせず神の言葉を曲げず真理を明らかにすることで神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたらそれは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が、私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています。それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせあなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。以上です。この箇所から福音は心を照らすと題してメッセージを取り次ぎします。9月から7回、来週もこのコリント書からメッセージを準備いたしますけれども全部で9月から11月にかけて7回のコリント人への手紙からメッセージをするという今までにないことですけれども聖書通読表の日曜日の箇所からほとんど選んでいますけれども時々この場所はなかなか今の私たちの教会には当てはまらないと適用が非常に困難な時は時々ですけれども年に数回程度恣意的に近い箇所からですねその1週間の聖書箇所から選ぶようにしていますけれども 思いがけず今年はコリント書から7回というメッセージとなりました。今読んだところでパウロが落胆しないと2回語っているのはなぜかということですね。落胆するほどの辛いことが心も辛い、そして肉体的にも非常に厳しい試練を通っていた、そのパウロが落胆しない、その秘訣は何かということが記されているわけです。実はコリント教会、ギリシャのアテネに近い大きな町だということを前にお伝えしましたが、パウロが腰を据えて1年半腰を据えて伝道した結果生まれた教会です。使徒と呼ばれる働き人、神様が教会に建てられた働き人の中にまず使徒と呼ばれる人たちが出てきますが、使徒は一つの教会の牧会をするのではなくて、次々と伝道宣教の働きを進めて、全ての作られたものに福音を伝えるというその目的のために教会開拓を進めていく人のことですね。彼らには権威が与えられています。使徒というのはキリストと共に歩んだ人、そしてキリストの復活のキリストを目撃した人という定義があるんですけれども、実はパウロは他の十二使徒たちとは違って、キリストが天に変えられた後使徒として召された人なんですね。でそのことについて教会から疑問が疑義が呈されたという背景が一つあります。パウロは本当に使徒なのか。使徒の働きの一章の後半を見ると、イスカリオテユダはイエス様を裏切って銀貨30枚で一人の奴隷の値段でイエス様を売り渡して、後でそのことを後悔して自分で命を絶ってしまいました。で一人欠けたわけです。でイスラエルでは12という数字が非常に重要視されます。そしてその欠けた一人を埋めるために一緒に歩んだ弟子たちの中からくじでもう一人の人を選ぼうとして、もちろん祈って選んだわけ、くじを引いたわけです。そしてそれがマッティアという人に当たりました。いろんな人に、学者たちはちょっと待ってやっていう、その疑いを挟む場所でもあるんですけども、そのようにして人間的な思いではない神様の御心にかなう方法だと信じて選んだマッティアで12人は、まとまりました。数は満たされました。じゃあそれ以上もう使徒はいらないんだと普通考えるわけです。ところがあのクリスチャンを迫害し、そして死刑のための票を投じてクリスチャンたちが死に至ったその原因であったパウロ自身がシリアのダマスカスに向かう途中で太陽よりも眩しい明るい光に照らされて倒れた。そしてなぜあなたは私を迫害するのかというイエス様の御声を聞いたわけですね。そしてアナニアという弟子に手を置いて祈ってもらったら目から鱗のようなものが落ちて、それまでは見えなかったわけです。あまりにも眩しい光に照らされたので見えなかったのですが、祈ってもらった結果鱗のようなものが落ちて見えるようになって、そして何をなすべきかということが告げられて、彼はそれまで徹底的にキリスト教を迫害し、それを滅ぼそうとしていた人でしたけれども、180度変えられて、それからはイエス・キリストが救い主であり、復活されたお方であり、今も生きておられるお方だということを伝えるようになったわけですね。マッテアはくじで与え、この立てられた、選ばれた、ある意味で人為的な人間的な方法で選ばれたという側面があります。しかしパウロは 他の十二使徒たちとは違いますけれども、啓示によって直接神様からイエス様から選ばれたという自覚がはっきりしていたわけですね。ところがコリントの教会は、まあ原理原則を大事にする人たちがそういうことを言い始めたのか分かりません。あるいはエルサレム教会でその権力を持っている人たちが、まあ、パウロのあまりの働きの凄まじさに、そして彼の能力のゆえに、他の十二使徒たちではなくて他の、まあ、一部のグループを作りたがる人たちの中からパウロの権威に対する疑いや批判が出てきたということが、コリントの教会に影響を与えているということなんです。それが、まあ、背景にありますので、この4章をそういう背景を知りながら見ていくと意味がよく分かってきます。まず第一に、私たちはちょっとしたことでこう落胆しますね。特に人の言葉に弱いです。誰かが私のことを言っているじゃないかとか、どういうふうに見ているんだろうかということに常にこう意識を集中して、そしてそれが自分に対して向けられたときに落胆し、気落ちし、もうやっていけないと思うように落ち込んでしまったりすることはあります。物事がなかなかうまくいかない、仕事で失敗したとかですね、あるいは健康上いろんな弱さを抱えたときに、私たちは失望落胆するのが、まあ、現実だと言えます。皆さんは今いかがでしょうか。昨夜仕事しててですね、事務室のドアを開き戸を閉めた時に、後ろ手でこう閉めた時に指が挟まってこう血まめができてですね、その瞬間かなり痛かったんですけども、かなり落胆というところまではいかないんですが、体にいろいろと傷を負っていますので、私の人生は痛みの人生だと結構嘆き節を語って家内から怒られることがあるんですが、パウロにとっては自分が働いて、そしてイエス様の福音を伝えて、あの知的に合理的に物事を考える、見えないものは信じないというタイプのギリシャ人、コリント人たちが次々とイエス様を信じて救われて教会ができたんですよ。で、パウロ自身はそこにいつまでもとどまらないという性質上離れているわけです。エペソの教会にいた、エペソの町にいた。そこでコリント教会から聞こえてくる話はパウロを失望落胆させる、次から次と問題が起きてくる、教会をかき回している人がいる、信じられない罪を犯している人がいるという情報が入ってきて、しかもパウロ自身に対してパウロに教会の指導をしてほしくないというようなことまでが伝わってきたときに、親の心子知らずという状態だったんですね。あれほど心血を注いで生まれた教会の人たちがもはや自分を信頼できない、いらない、何も言うなというような空気を漂わせながら、そして問題も解決できないままで混乱しているということを聞いたパウロにとって、もう十分失望する原因はあったわけです。しかしパウロは落胆しない心を持っていました。それは自分が使徒として神様から選ばれたのは神様の憐れみによることだと、この一節に書いているわけです。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。自分が始めた事業でもない、何か自分ができるからしているわけではない。ただあのクリスチャンたちを迫害して中には死んだ人たちもいるような、そういう私を神様が憐れんでこの務めに任じてくださったということが、どんな批判の嵐を浴びてもパウロを支える 力であったわけです。私たちも何かこうある立場をいただくと、ある立場をもらうということは批判されるということは当然予想されることです。それは覚悟しないといけないわけです。立場が強ければ強いほどいろんな人がいろんな意見を持っているので、当然向かってくるわけです。それは避けられないんです。かといって役員、教会の役員に選ばれると大変だと思わないでくださいそれとは全く違うことですからね。でそのような時に支えられるのは、その人が胆力があるとか、忍耐強いとかいう面も無視はできませんが、神様が私を務めに、この立場に、この奉仕に立ててくださったという確信ですね。人が少ないから、仕方がないから自分もやらなくちゃいけないという義務感では続かないです。そして自分も誰かから、みんなから認められたいっていう動機がもし見隠れしていたならば、それはもう続かないわけですね。しかし神様が私を憐れんでこの務めに任じてくださったということが心の中にしっかりと入っているならば、少々揺らぐことはあっても落胆しないこともないかもしれませんが、落胆して終わらないということです。当然失望、落胆することはあるんですが、それで終わらない。そこからイエス・キリストの復活の命に預かって立ち上がる、そして回復していく、そして前よりももっと整えられて、その人は神様の働きを進め、そしてそれが人々の祝福となって神様の栄光が表されていくという流れをパウロはここで語っているわけです。で、パウロが人として大胆に福音を語りました。もちろんいろんな印や不思議もパウロを通して現れてきました。私が福音を伝えたのは説得力のある言葉ではなくて御霊の力の現れだったと書いていますね。パウロ自身の能力ももちろん用いられたんですが、それでユダヤ人にギリシャ人コリント人を説得しようとパウロは最初はしたんですよ。でもうまくいかなかったんです。パウロもギリシャ文化をよく知っていましたし、ギリシャ語も話せました。いろんな学問的な訓練を受けた人でした。しかしそれでアテネの人たちに伝道した結果、ほとんど実は結ばれなかった。それでパウロは決めたんです。十字架につけられたキリスト以外のイエス以外のことを述べ伝えまい。そこにこだわって彼は伝道した結果、神様が働いて、つまり能力のある人が自分を誇って自分の能力を持って何かをしようとするときに神様は手を引かれるわけですね。神様は私たちの権利を奪わないんです。あ、お前が自分でやれるんだったらじゃあやりなさい。そしてその中にその人自身の高ぶりやまた高慢があるときには神様は一切そこには関わることはできないお方なんですね。しかしパウロは十字架につけられたキリストイエス以外に誇りとするものが断じてあってはならないと自分に誓い、そしてそのように行動した結果、神の御霊が働いて次々と人々が罪を示されて悔い改めて神に立ち返ったという御業が起こったわけです。ですから教会がイエス・キリストを伝えようとするときに、私たちの持っている賜物やそういったものをもちろん考慮して計算に入れて、いろんな人材を時間を集めて進めることは必要ですが、何をするにもその前に私たちがどれだけ祈りが捧げられていたかどうかが結果を左右するという原則があるわけです。そしてその働きは教会がイエス・キリストをこの地域に伝えようとするその働きの前に、その前提に 教会の兄弟姉妹がどれだけ心を合わせて祈れたかということがその結果を左右する、その原則をしっかりわきまえて進んでいく必要があります。もちろん夜の祈り会にたくさん集まれる時代ではありません。それでも教会が取り組もうとしている計画やそのスケジュールを覚えて、そこに関わる人たちのことを覚えて取りなしていく必要は必ず神様が示してくださっているはずなんですね。主婦の中に課題があるのはそのために祈ってほしいからです。一部の人がもちろん自由が時間がありそういうことができるという面はありますけれども、しかし人間は基本的に弱いという存在だということをわきまえていくときに、あの人のために祈らなければという思いを聖霊によって示されたならば、どうぞその場で手を止めて、何かをしているときにも手を止めて名前を挙げて、神様、今あの人はこういうことをしようとしています、今この時間にあなたのために奉仕しています、どうか力を与えて知恵を与えて、そしてサタンの攻撃から守ってください。いくらでも祈ることができるわけです。これが鳥なしの祈りです。そのようにして全世界にこの福音は多くの祈りによって支えられた働き人たちが命の危険の中を福音を伝えてきた結果なんですね。そしてパウロはそのようにして祈られて伝道宣教を続けてきましたが、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているという現実を知らされます。壁に突き当たります。あるところでは福音がとても受け入れられた、しかしある町ではもう反発ばかり、拒絶ばかり、そして迫害が次々に起こってくる。その時には足の塵を払い落として次の町に行きなさいという原則があったので、パウロはある町では足の塵を払い落として他の場所へ移ったということがあります。なぜ人々が信じないのか、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。4節、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。福音は光を持っています。しかしそれが届かない場合、人々の心に覆いがかかっている。パウロもそうだったんです。パウロこそ福音の光が届かないのでクリスチャンたちを迫害していたわけです。そして死刑の判決にも喜んで一票を投じていたわけです。そんな彼がどうして救われたのか、それは太陽よりも明るい光と表現されている神ご自身の言葉の光です。神様の目的があってあの殺人鬼のようなパウロを選び、そして召されたんですね。その方法は私たちが福音を聞いて信じて救われるというのとまた違っていますけれども、しかし結果としては同じ福音によって救われているわけです。祈りに関しては私たちがさまざまな方法を用いて福音を伝えますけれども、人々がなかなか信じようとしない、まあ宗教断りという張り紙もいっぱい貼られるようになって、訪問伝道とかも難しい時代になりました。昔は 100% 受け取った子供、トラクトを受け取った子どもたちが今は大丈夫ですという上手な断り方を覚えて、これもまあ時代の印、時代の一つの姿ですけれども、中にはごくまれですけれども都会に行けばまあ100枚のうち50枚は捨てられるような状態ですが、まあまだ数枚程度に室蘭はとどまっています。 まあ、それをこう積み上げてですね、毎月学校の門の前で配っていると、まあ、子どもたちも自然親しくなり声を掛け合うようになって、おじさん明日行くよって来てくれる子もたまにですけどいるんですけれども、大事なのはこの世の神が人々の心を覆っている、信じさせないようにして働いている、この現実をクリスチャンは知って、霊的な戦いという場に自分も召されているんだ、サタンとの戦いなんだと理解して認識して、そのために祈りに励む、祈りの時間を長く、祈りの時間を厚く、そして集まって祈る、二人三人集まって祈るという、悪魔の戦略は策略は狡猾だと聖書は書いていますね。イエス様は教えられたんです。その悪魔に対抗しうる力は私たちにはないので、神様に立ち上がっていただく必要があるわけです。神様が立ち上がられるのは私たちがひざまずいて祈る時です。神様と私たちが声を上げてから、神様は私たちの熱心の度合いをご覧になって、この教会は本当に宮殿のために、宣教のために、私に期待している、私の力を必要としている、神様はそれでじゃあ座っていようと思われる方ではないんです。立ち上がるお方です。そのことを覚えて、今私たちの生きている時代は終わりの時代、聖書が語っている印が次々と起こっている時代、この教会にも2度ほどおいでになったアルゼンチンに宣教師として行っておられる有原宣教師が毎月送ってくださるニュースレターに、最近アルゼンチンの治安が非常に乱れている、で貧しいために牛泥棒とかいろんな強盗がやってくる、一人二人ではなくて集団でやってくる、で教会の中でも牛を盗まれたとか財産を奪われたとか怪我に遭ったとかいう人たちが増えてきている。そして先日は打ち合いがあって、私の方の祖母を銃弾がかすめていったという、まあ、そういうショッキングな内容が書いてありました。日本にいるとまだまだそういうことは分かりませんけれども、世界は争いと憎しみとそして破壊の連鎖が続いているということを認識して祈っていく必要があるわけですね。一番目のポイントで足踏みしているつもりはありませんが、イエス・キリストの福音を十字架にかかられて復活されたイエス様を伝えていくときに、なぜ人々は信じるのか。それは祈りによって武装した人たちが福音を語るときに、聖霊なる神が人々の心を照らしてくださるからです。言葉として伝える福音を聖霊なる神が用いて人々の心を照らしてくださる。それで自分が罪人だと分かる。聖霊は罪について、義について、裁きについて教えてくださる方です。だから聖霊の働きなしには、聖霊が働いてくださるためには祈りなしには進まないということがお分かりかと思います。パウロはこの福音によって自分の心が照らされ、自分が迫害していたキリストはまさに自分が待ち望んでいた救い主メシアだと分かった。そこから彼は180度変えられた人生を歩み、そして進んでいったわけです。自分の中に照らされた灯火、光、それをパウロは土の器の中に入れていると7節に書いていますね。まあ、私たちはこう電気の照明でいろんなものが見えますけれども、クリスチャンはもう一つの証明があるわけです。聖書の光と、そして聖書とともに人の心、魂と霊を照らす 聖霊の光が、聖霊の照明があるわけです。ですから人々が見えないことが、わからないことがわかる。それは宝だと言ってるわけです。6節に、光、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。光をあれと仰せられた。すると光があった。これがこの世界の第一日を表していますけれども、光がないとわからないんですよ、私たちはね。闇の中にいるから。でも御言葉、聖書が語られ、福音が語られ、聖霊が働いてくださるときに、私たちはわかるんです。キリストの御顔にある神を、神の栄光を知る知識、神がおられるということがはっきり分かって、その人は180度変わっていくわけです。そして変えられ続けていくわけです。その知識の光を、私たちはこの土の器、脆い、当時のこの土器というのは簡単に割れました。二足三門の価値しかない器でしたが、その器の中に宝を持っているとパウロは語っているわけです。私たちもそうです。この年々弱っていく体、壊れやすい、弱りやすい体の中に、私たちの霊は新しく生き返って、誕生して神の子とされて、そして神様といつも交わることのできる子としてくださる霊を持っているので、天のお父さんに対していつでも近づける、甘えられる、そういう関係の中にいるわけです。常に光の中を歩み続けることができる存在とされているわけです。光の子供らしく光の中を歩み続けなさいとパウロはエペソのクリスチャンたちに語っていますね。その光の中を歩み続けていくときに、私たちはさらにキリストのようになろうとするその志が生まれ、そしてそこに引き寄せられていくわけです。そしてパウロはその迫害の中で、自分の中にある光がまさに命として輝くことを経験します。私たちの中にある光が命として輝くってどんなことでしょうか。ヨハネの福音書の一章一節は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この命は人の光であった。お分かりですか。イエス様を信した、そして新しく生まれた人の中に、実は聖霊によって、その時に与えられた聖霊によって、キリストが私たちの中におられるということを示しています。その方が私たちの命の光なんです。そしてその命の光は、普段はまあ私の中にキリストがおられると、知識では理解していますけれども、困難や迫害の中で、もう自分はダメだ、神様これ以上できませんと言えるところまで、私たちがその使命、与えられた役割を果たそうとするときに、その復活の命が、イエス・キリストご自身が私たちに不思議な力と知恵を与えて、また周囲を変えてでも神様の目的を果たそうとされる。パウロはそれを次々と経験していくわけです。パウロが受けた苦しみは私たちの想像を絶します。先週、先々週、韓国のソン・ヤンウォンという牧師のお話を紹介しましたけれども、日本軍に捕まえられて5年間刑務所暮らし、そしてようやく韓国が、朝鮮が、まあ、日本の支配から解放されたあと、今度は共産軍の攻撃、侵攻にあって 人の息子が銃殺され、そして最後は、まあ、その銃殺されした犯人を自分の養子として引き取り、そして彼をクリスチャンに導きましたが、その後彼が共産軍によって銃殺されるという、これ見たらですね、悲劇だ、不幸だ、一生懸命ハンセン病の人たちに仕え、そして子どもたちを、家族を貧しい中で、まあ、いろんな豊かな教会に行けば謝儀も与えられたにもかかわらず、本当に貧しい中でハンセン病の人たちと共に過ごす中で、そういう結果は、人間的に見た結果は不幸の連続だったわけです。しかし日本の憲兵の検察の取り調べの中でも、決して神社参拝を受け入れず、そして共産軍の辛辣なその拷問にも耐えながら彼は進んでいったときに、他の人たちが分からない神の栄光を見たと言えるわけですね。つまり本番は地上ではなくて天の御国だ、天の御国に迎えられた 時が私の人生の本番だと彼は考えていたわけです。私たちはこの地上が全てだと思っている節がありますけれども、それは準備だとパウロをはじめ、そのような生き方を残された方々は、見えないかと見るようにして忍びを通した。それが信仰の働きだったんです。どんな辛い境遇の中でも、見えない方を見るようにして、つまりそこにおられるキリストを見ながら歩んでいったということなんですね。彼は歌詞体験もします。その中で不思議な経験もするわけですが、もう石を投げられて仮死状態になった、もう石が体を覆うぐらいの石がたくさん投げられた。しかしそれでも彼は死ななかった。でみんなが見ている中を仮死状態になった人がスクッと起き上がって歩き始めて、また福音を述べ始めた。そのヤモン牧師も刑務所から解放されたら、また福音を伝え続けたという方でした。もう一回で懲りたろうと人々は思ったわけですが、そうではなかった。彼らの中には復活のキリストがおられたわけです。まあ彼らに比較することは、もはやいことですが、私たちもそれぞれ小さなキリストとして、人々に見られる手紙として、神様が私たちの心に福音を書き記してくださった、まあ、コリント人の手紙を見ていけば、主の務めというのがモーセが神シナイ山で受けた律法でした。その律法が語られるときに、人々は罪を示され、そしてもう自分はどうしたらいいんだろうと悔やるためにしかなかった。死の務め、死に定める務めだったんですね、律法は。しかしキリストは私たちを命に招く、罪を許し清め、神の子としてくださる、これをパウロは死の務めに対して、モーセの務めに対して御霊の務めと紹介しています。生かす務め、人々を罪の上に死んでいた状態からキリストを信じて新しく生まれさせ、そして神の子供として歩ませていく御霊の務めと理解して、そのように表現しています。パウロほど復活のキリストの命に預かった人はそうはいないのではないか。でも私たちも小さくても、そのキリストの復活の命に預かることができる。それは自分の限界を知ることです。自分の限界を知ることがなかなかできないので、 いろんなつらいところを私たちは通るわけです。そしてイエス様はそれを許されるわけです。でその中でつぶやいたまま終わるのか、その中で神様助けてとどこまでも求めて従っていくのか、それは人によって違います。でも本当に従い続けていく中で不思議な経験が多くの人々にあるんですね。何か知らないけど内側から勇気が湧いてきた、誰かが助けてくれた、開かなかった壁が開かれた、そういう経験を通して主が生きて働いておられるということを経験した人々がたくさんいます。終わらなければなりません。最後は外なる人、内なる人のことを最後の段落で16節からパウロは語っていますが、肉体、そして私たちの中にある古い人は衰えていきます。しかし内なる人は日々新たにされていますと語っています。有名な御言葉ですね。そして見えるものは一時的で、見えないものは永遠である。このことをどのように理解してクリスチャンは生きていったらいいんでしょうか。私たちは相変わらず見えること、自分で触って、経験することが全てだという、そしてこれがあれば幸せ、これがなければそうではないという価値観の中で生きていくのか、それとも見えないもの、神様が用意してくださっている栄光を目指して歩んでいくのか、それは選択です。そして一人一人がその神様の備えておられる栄光に招かれているわけですね。ペテロはそのことをこういう言葉で表現しています。それを出す時間もないので、15節ですね。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。そして17節でした。17節、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。栄光という言葉の概念をなかなか私たちは理解しづらいところがあると思いますが、一時の軽い苦難、パウロが経験した苦難、私たちが経験した苦難は軽いとは言えないものです。その時はどんなに辛く死にたいかと思うほどの落胆を私たちにもたらした苦難です。しかし神様が私たちに与えようとして備えておられる栄光は重い永遠の栄光だと、これを垣間見るチャンスが実は私たちの限界が試される時に分かってくるということですね。ぜひ壁にぶつかった時にそこで諦めずに、あるいは人から何か批判された時にそこで落胆したままで終わらないで、神様にどこまでもなぜですかと食らいついていくように、神様からの答えを得るまでその意味と理由を求め続けていけるように、神様が聖霊の助けを与えてくださるようにお祈りいたします。天の父なる神様、この地上での生活はあっという間、一時的であり、それなのにそれが全てであるかのように錯覚して、そしてこれが必要だ、これもあれもという生き方にすっかり慣らされてしまっています。多くの偽りがこの世界に、私たちの社会に刷り込まれて、それが現実だと、それが真理だと思わされていることがあります。この世の神がそれほど私たちを神から引き離そうとして、 食い尽くすべきものを探し求めながら獅子のように歩き回っている、その中でイエス様が私たちのうちに光を照らし、そして福音が語られるときに聖霊なる神様が私たちを照らしてくださり、神から離れた生き方がどんなに惨めで、そしてそれが滅びに至るものであるかを気づかせてくださったことを感謝します。その福音の光をこの土の器に持っている私たちが、さらにその光が輝くように自分を神に明け渡し、神様に自分の人生を捧げていくことができますように、従うことができるように、恵みだけを追い求めるのではなくて、従う者に与えられる重い永遠の栄光を求めて歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。